四方和歌山令和6年7月952号、声の広報530号、発行和歌山市広報校長課、制作和歌山グループ声。遅くなっていた梅雨が6月21日にやっと入ったと発表されました。平年より15日遅く、過去3番目の記録だそうです。例年40日から50日の期間が、今年は30日くらいになるかもしれなくて、その分雨が集中して降るそうです。おまけに大雨の後は猛暑になり、これが繰り返されるそうです。今月号の司法では特集で、予防しましょう熱中症、またピックアップさんでは、災害に備えて準備をしましょうが掲載されています。どうか参考になさってください。表紙、今月の大事。表紙には灯台が、その向こうには小さな島と海の写真が掲載され、説明文、5月18日土曜日に雑賀崎灯台のリニューアルセレモニーが行われました。傷んでいた灯台の外壁が改修され、美しく生まれ変わった雑賀崎灯台をこの機会にぜひご覧くださいと書かれています。また特集をはじめとする主な掲載項目も書かれています。今月の大事、私が制作しました。制作は市立和歌山高等学校デザイン表現科2年岩名美空さんです。夏の楽しいイベント、夏祭りの金魚すくいをイメージしてデザインしましたとコメントが掲載されています。表紙終わり。
特集、予防しましょう熱中症。湿度が高くなり、蒸し暑くなる季節となりました。今年も暑くなることが予想されるため、早めの熱中症対策を行いましょう。救急搬送が増える7月、暑さが厳しくなるにつれ、熱中症による救急搬送が増加しています。7月、8月は熱中症患者の救急搬送が特に増える傾向にあります。夜になっても気温が高い状態が続くことがあるので、就寝時の水分不足に気をつけ、暑さを我慢しないようにしましょう。紙面には令和3年から5年の和歌山市における熱中症による救急搬送人員を示した棒グラフが掲載されています。グラフの説明、5月から9月までの5ヶ月間に、それぞれの月の令和3年から5年までの救急搬送人数を示した棒グラフです。グラフを読みます。5月、令和3年4人、令和4年7人、令和5年12人。6月、以下年度を省略します。14人、47人、37人。7月、72人、99人、110人。8月、55人、91人、114人。9月、14人、32人、25人。以上です。子どもや高齢者は特に注意。子どもは体温調節機能が未発達のため、体に熱がこもりやすくなります。体に異変が起きても気づかないことがあるため、周囲の大人が気にかける必要があります。また、高齢者は若年層に比べ体内の水分量が少なく、暑さに対する感覚機能や体の調整機能が低下しているため、注意が必要です。警戒アラートを活用しよう。熱中症の危険性が極めて高いと予想される日に発表されます。暑さ指数、気温、湿度、日射量などから推定する熱中症予防指数が、県内で33以上になると予測したときに、その前日、17時ごろ、または当日5時ごろに、環境省と気象庁が共同で、熱中症警戒アラートを発表します。また、都道府県内において、すべての暑さ指数情報提供地点における翌日の指数が 35に達すると予測される場合、前日14時ごろに熱中症特別警戒アラートを発表します。アラートが発表されている日は、外出を控えるなど、熱中症予防対策を行いましょう。防災無線、SNS をチェックしてください。紙面には環境省、熱中症環境保険マニュアル2022を参考にした暑さ指数と危険度、その内容を示した表が掲載されています。表を読みます。暑さ指数25未満、注意。一般に危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。暑さ指数25から28、警戒。運動や激しい作業をする際は、定期的に十分に休息を取り入れる。28から31、厳重警戒。外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。33以上、熱中症警戒アラート。危険。高齢者においては、安静状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。35以上、熱中症特別警戒アラート。以上です。熱中症予防のポイント。熱中症は予防が非常に大切です。熱中症に対する知識を深め、未然に防ぎましょう。室内では、扇風機やエアコンで温度をこまめに調節。遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用。屋外では、天気の良い日は日陰の利用。こまめな休憩。日傘や帽子を着用。体の蓄熱を避けるために、保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やす。吸湿性、速乾性のある通気性の良い衣服を着用。室内でも屋外でも喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。高齢者、子供、障害をお持ちの方は熱中症になりやすいので特に注意してください。一休みどころ、クーリングシェルター。熱中症予防のため市役所、本庁舎、支所、連絡所、コミュニティセンター、保健センター等に、一休みどころ、クーリングシェルターを開設しています。外出中に暑さで気分が優れないとき、あれ、おかしいなと思ったら、お気軽にご利用ください。詳細は、和歌山市ホームページでお知らせしています。問い合わせ先は、総務企画課、電話 488-5109 です。高齢者の方に見守りシステム。高齢者にペンダントを身につけてもらい、居住している建物内にはコントローラー及び火災感知器を設置します。緊急時にペンダントを押すと、警備会社隊員が出動し、状況に応じて救急車、消防車の出動要請をして、必要な措置をします。また希望者には、一定時間動きがない場合に異常を感知する人感センサーを設置することができます。紙面には見守りシステムペンダントの写真が掲載されています。問い合わせ先は高齢者地域福祉課、電話 435-1063 です。何か体の異常を感じたときは、警防課山野一郎さんのお話です。少しでも体に異常を感じたら、一休みどころ、クーリングシェルターや、その他の涼しい場所へ移動して、衣服を緩め、脇や首筋などを冷やしながら、スポーツドリンクを摂取する等の対応を行ってください。吐いた、激しい頭痛がするなどの症状では、医療機関の受診が必要です。これらの症状によらず、意識がない、普段と比べ反応がおかしい、全身が痙攣している、体が異常に熱いなどの症状があれば、迷わずに119番通報し、救急車を要請してください。 以上、特集、予防しましょう、熱中症でした。
ピックアップニュース。ピックアップ1。令和6年度物価高騰重点支援給付金のお知らせ。給付金には、1、令和6年度新たに住民税非課税均等割のみ課税世帯への給付金と、2、子ども加算分給付金の2種類があります。はじめに、1、令和6年度新たに住民税非課税均等割のみ課税世帯への給付金について、支給額は1世帯あたり10万円。対象世帯は令和6年度新たに住民税が非課税となる世帯。令和6年度新たに住民税が均等割のみ課税となる世帯。定額減税前です。住民税均等割が課税されているものの扶養親族等のみからなる世帯を除きます。手続きです。7月中に確認書が届いた世帯、内容を確認、必要事項を記入し、返送してください。対象となると考えられるが、書類が届いていない世帯は、事務局に問い合わせの上、申請書と添付書類の提出が必要となります。注意事項です。次の場合、申請により対象となることがあります。事務局へお問い合わせください。令和5年1月2日以降に和歌山市に転入された方がいる世帯、住民税が未申告の方がいる世帯です。基準日は令和6年6月3日、6月3日時点で和歌山市に住民登録がある世帯。支給日は提出書類の審査完了後、順次支給します。提出期限は令和6年10月31日木曜日です。次に、2の子ども加算分給付金について。支給額は児童1人当たり5万円。対象世帯は、1の令和6年度新たに住民税非課税、均等割のみ課税世帯への給付金の対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯。18歳に達する日以降、最初の3月31日までの児童となります。手続きは、7月中に確認書が届いた世帯は、内容を確認し、必要事項を記入して返送してください。対象になると考えられるが、書類が届いていない世帯は、事務局に問い合わせの上、申請書と添付書類の提出が必要です。注意事項。次の場合、申請により対象となることがあります。事務局へお問い合わせください。令和6年6月4日以降に生まれた児童がいる。別居しているが扶養している児童がいる。基準日は令和6年6月3日。6月3日時点で和歌山市に住民登録がある世帯です。支給日は提出書類の審査完了後、順次支給します。提出期限は令和6年10月31日木曜日です。いずれの場合も、令和5年度、電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金7万円給付、令和5年度、物価高騰重点支援給付金10万円給付、児童1人当たり5万円給付の支給対象世帯は、この給付金の対象外です。詳しいことのお問い合わせは、和歌山市物価高騰重点支援給付金事務局、電話 0120-969-861 または電話 499-5184 担当課高齢者地域福祉課へどうぞ。お問い合わせは土曜日日曜日祝日を除く午前9時から午後5時までです。ピックアップ2。製造業および道路貨物運送業にかかる所得向上補助金。製造業または道路貨物運送業を行っている法人が設備投資をする場合、従業員の所得向上を要件にその購入費用の 5%、上限500万円を補助します。詳細は和歌山市ホームページ、ID 104-9442をご確認ください。 対象設備は、1、機械及び装置費、2、工具、器具及び備品費。主な要件です。1、補助対象設備の購入費用が合計250万円以上。市に申請し、市からの交付決定を受けた後に設備を購入すること。2、設備導入事業所に勤務する従業員の時間あたりの平均賃金額を 1% 以上向上させる方針を表明すること。申請期限は令和6年12月27日金曜日。なお、設備導入後、令和7年2月28日金曜日までに実績報告書の提出が必要となります。紙面には和歌山市ホームページの QR コードが掲載されています。お問い合わせ先は産業政策課、電話 435-1040 です。ピックアップ3、災害に備えて準備をしましょう。1、家具転倒防止用固定金具の無料取り付け。2、防災ラジオの無償貸与。3、感震ブレーカー購入、設置費用の補助、上限1万円まで。対象は、1、2、3とも、和歌山市の住民基本台帳に記録されていて、65歳以上の方だけの世帯、または、次のいずれかをお持ちの方がいる世帯です。介護保険の要介護認定、3から5、身体障害者手帳、1級、2級、療育手帳、A1、A2、精神障害者保険福祉手帳、特定医療費、指定難病受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証です。募集は、1の家具転倒防止用固定金具の無料取り付けと、3の感震ブレーカー購入設置費用の補助は、令和7年1月31日金曜日まで。募集定員に達し次第受付を終了します。2の防災ラジオの無償貸与は、令和6年12月27日金曜日まで。先着順で決定し、順次貸与します。1世帯1台のみ。FM 和歌山放送 87.7MHz の受信状況によっては、貸与できないことがあります。申請は、1、2、3とも、窓口、郵送、オンラインでどうぞ。詳しいことは、地域安全課にお問い合わせいただくか、和歌山市ホームページをご確認ください。お問い合わせ先は地域安全課、電話 435-1005 です。
ピックアップ4、小型充電式電池使用製品を一般ゴミに入れないで。リチウムイオン電池などが使用されている小型家電やモバイルバッテリー等を廃棄する場合は、火災の原因になりますので、一般ゴミに混ぜて出さないでください。令和6年2月、一般ゴミの中に空調服、ファン付き作業着の内蔵バッテリーが入っており、収集作業中にパッカー車から発煙がありました。場合によっては非常に危険な事故になる可能性があります。処分方法です。1、本体から取り外しできるもの、モバイルバッテリー、乾電池型充電式電池は、一般社団法人 JBRC の回収ボックスに。回収協力店の情報や注意点等は、一般社団法人 JBRC のホームページでご確認ください。紙面には JBRC の QR コードが掲載されています。充電式でない乾電池は小型家電の日に。2、電池部分が取り外しできないものは小型家電です。地区回収を利用するか、青木市ストックヤード収集センターへ持参してください。携帯電話、空調服、ファン付き作業着、ハンディファン、携帯ゲーム機、ゲームコントローラー、充電式ヘアアイロン、ロボット型掃除機、電子加熱式タバコ、電動歯ブラシなど。電動自転車のバッテリーは市では回収できません。自転車販売店に相談するか、もしくは、 一般社団法人 JBRC の回収協力店に依頼してください。青木市ストックヤードの電話番号は 435-5560、 場所は港 1342-8、 受付時間は午前9時から午後3時30分、月曜日から土曜日、祝日を含みます。予約は不要です。収集センター北事務所は電話 471-1503、 場所は出島 79-1。 収集センター西事務所は電話 453-0253、 場所は導入325。いずれも受付時間は午前9時から午後3時、月曜日から金曜日、祝日を含みます。搬入当日に電話連絡してから搬入してください。以上、詳しいお問い合わせは廃棄物対策課、電話 435-1352 へどうぞ。ピックアップ後、令和7年4月1日採用予定、和歌山市職員募集第2回。では試験区分、採用予定人数、主な受験資格、第1次試験日等をご案内します。行政職1種、事務職 UIJ ターン型1人、昭和59年4月2日から平成元年4月1日生まれ、令和6年6月30日現在、和歌山県外に在住し、和歌山県外に本社、本店、本庁所在地を置く民間企業や公的機関等における常勤の職務経験が通算して5年以上ある方。第1次試験日は9月2日月曜日から16日月曜日。テストセンター方式です。行政職3種、事務職2人。平成5年4月2日から平成19年4月1日生まれ。令和7年3月31日現在で、大学在籍期間が通算3年を超える方は除きます。短大は受験できます。第1次試験日は9月22日日曜日です。資格免許職1種、社会福祉士1人、資格免許職1種、臨床心理士1人、資格免許職1種、保健師2人、これらは平成元年4月2日以降生まれ、資格要件があります。第1次試験日は9月22日日曜日です。資格免許職2種、保育士4人、平成3年4月2日以降生まれ、資格要件があります。試験日は9月22日日曜日です。学芸員、日本近代史1人、平成元年4月2日以降生まれ、資格要件あり、大学を卒業した方、令和7年3月卒業見込みを含みます。試験日は9月22日日曜日です。消防職3種5人、平成10年4月2日から平成19年4月1日生まれ。令和7年3月31日現在で、大学在籍期間が通算3年を超える方は除きます。短大は受験できます。第1次試験日は9月22日日曜日です。障害者を対象とした行政職事務職2人、昭和49年4月2日から平成19年4月1日生まれ。次の1から3のいずれかに該当する方。1、身体障害者手帳1級から6級の交付を受けている方。2、療育手帳の交付を受けている方、または児童相談所等により知的障害があると判定された方。3、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方。第1次試験日は9月22日日曜日です。技能労務職環境整備員2人、昭和59年4月2日以降生まれ。技能労務職保育調理業務員1人、学校給食調理員4人。保育調理業務員と学校給食調理員は昭和54年4月2日以降生まれの方。資格要件があります。 第一次試験日は9月22日日曜日です。受験案内は7月1日月曜日から人事委員会事務局市役所1階の総合案内所で配布、または和歌山市ホームページ ID100-2972 でダウンロードできます。申し込み締め切りは7月31日水曜日までに電子申し込みか会員書き留めによる郵送申し込みをしてください。7月31日決心有効です。詳細は受験案内市ホームページ ID100-2972 でお知らせしています。紙面には和歌山市ホームページの QR コードが掲載されています。以上、詳しいお問い合わせは人事委員会事務局電話 435-1371 へどうぞ。
町の話題、感性光る作品がずらり。第1回有吉沢子文学賞表彰式、6月2日日曜日、有吉沢子記念館にて第1回有吉沢子文学賞の表彰式が行われました。全国各地から2077作品ものご応募をいただきました。受賞作品は次の通りです。継承は略します。最優秀賞、手紙、日沼よしみ。優秀賞、ホトトギス、原徹。佳作、胸の中で光るもの、桑原幸恵。私を生かす心の栄養、後藤里奈。和歌山にて星をつなぐ、竹地ひろみ。継承の地、松村のり子。梅騒動、森美恵子。奨励賞、姉になった日、冠城花の。八週五日、谷若野。インスタントコーヒーの粉、辻拓馬。酒という謎、羽賀栄斗。高校生が愛について考えてみた結果、藤田佳子。紙面には、尾花市長を中心に、受賞者の皆さんが賞状を手にした写真が掲載されています。緑豊かな環境づくりのために、第35回全国緑の愛護の集い、6月1日土曜日、和歌山城ホール及び和歌山城公園を会場に、第35回全国緑の愛護の集いが開催されました。広く都市緑化意識を高め、緑豊かな潤いある住みよい環境づくりを推進するため、全国から公園緑地の愛護団体や地域の緑化、緑の保全団体などが集まりました。和歌山城二の丸庭園にて、秋篠宮ご夫妻がソメイヨシノの記念植樹を行いました。また、市長らは市の木であるクスノキ等の記念植樹を行いました。紙面には秋篠宮ご夫妻が植樹されている写真が掲載されています。
暮らしの情報、和歌山市役所の住所、郵便番号 640-8511、和歌山市七番町23、電話代表で 073-432-0001、ホームページアドレス、https://www.city-city.wakayama.com wakayama.jp/。 和歌山市のホームページのトップから関連ページを検索できます。記事記載の ID を入力し、表示ボタンをクリックしてください。特に記載がない場合、参加無料、申し込み不要、受付時間は各施設の執務時間内です。市役所は土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分です。最新情報は各担当課までお問い合わせください。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。税金保険料の納期限は7月31日水曜日です。後期高齢者医療保険料第1期、問い合わせ先は 保健総務課、電話 435-1062、国民健康保険料第2期、問い合わせ先は国保年金課、電話 435-1214、介護保険料第2期、問い合わせ先は介護保険課、電話 435-1334、固定資産税、都市計画税第2期、納期限までに納めていただきますようお願いします。資税の納付には便利な口座振替をご利用ください。お申し込みは金融機関の窓口、ウェブ。なお、ウェブは一部の金融機関のみです。
問い合わせ先は納税課。
電話 435-1038 です。国民年金保険料免除納付猶予制度。保険料の未納が続くと、老後に年金を受け取れないばかりか、万が一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。保険料を納めるのが困難な方は、申請することで免除や納付猶予になる場合があります。令和6年度分、令和6年7月から令和7年6月分です。申請受付は7月1日月曜日からです。申請は2年1ヶ月前の月分まで遡ってできます。以前、申請時に継続審査を希望し、全額免除、納付猶予の承認を受けられた方は申請がいりません。産前産後期間の国民年金保険料の免除制度があります。対象は国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方。免除期間は、出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間。なお、出産とは、妊娠85日、4ヶ月以上の出産を言います。
死産、流産、早産された方を含みます。
問い合わせ先は国保年金課、電話 435-1055、和歌山東年金事務所、電話 474-1841 です。後期高齢者医療制度に加入の皆様へ、被保険者証について、新しい後期高齢者医療被保険者証、薄いオレンジ色は、7月初旬から中旬にかけて、簡易書き留めで郵送します。今回お届けする被保険者証は、令和7年7月31日まで使えます。保険料について、令和6年度保険料の通知書及び納付書は7月中旬に郵送します。問い合わせ先は、保険総務課、電話 435-1062 です。
お知らせ。交通事故に遭った時は、第三者行為の届け出を。交通事故や暴力行為など、第三者の行為によって、国民健康保険を使って治療する場合は、届け出が義務付けられています。ご不明な点があれば、ご連絡ください。問い合わせ先は、国保年金課、電話 435-1215 です。原動機付き自転車等の廃車届。原動機付き自転車及び小型特殊自動車以下原付き等の廃車届は、原付き等を所有しなくなるときにしていただくものです。原付き等については、登録の一時抹消については、道路運送車両法に定められていないため、しばらく公道は走らないためや、修理に出すためなどといった、一時的に利用しないという理由での廃車手続きは受付することができません。申告理由が以下の理由に当てはまっているかどうかを確認して、廃車届を提出してください。廃車届が認められる例、4つあります。1、廃棄。業者等に廃棄依頼した。2、譲渡。知人に譲渡した。3、盗難。原付等が盗まれた。4、転出。市外に転出した。次に、廃車届が認められない例、2つあります。1、 一時的に使用道路を運行しないため、2故障している原付等を修理し再登録するため、なお一時的に廃車した原付等を同一名義人で再登録した場合、引き続き車両を所有されているものとして廃車日に遡って登録することになります。場合によっては遡って3年間分の軽自動車税死別割が課税されます。また軽自動車税死別割の課税を逃れるために、原付等を所有しているにもかかわらず一時的に廃車の手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご注意ください。以上、問い合わせ先は市民税課、電話 435-1035 です。インターネットで見つけたロードサービスのトラブルに注意。自動車等が故障してインターネットで見つけたロードサービス業者に依頼しトラブルが発生しています。作業内容や金額については自分で判断することが難しく、高額料金やキャンセル料を請求されたり、作業しても修理ができない場合があります。故障等が発生したときは、まずは契約している損害保険会社や代理店に連絡してください。問い合わせ先は消費生活センター、電話 435-1188 です。
募集 SDGs アクション募集。募集内容、令和5年4月1日以降も市内で実施している SDGs 達成に向けた取り組み。対象は企業、学校、団体等。応募は8月16日金曜日までに応募フォームで。問い合わせ先、和歌山市 SDGs 推進事業実行委員会事務局、電話 435-1015。 詳細は市ホームページ ID105-1074 でお知らせしています。ここには QR コードが掲載されています。自衛官等募集。1自衛官候補生任期制自衛官コース、受付随時、試験日と会場、受付時に案内します。2一般層候補生非任期制自衛官コース、受付7月1日月曜日から9月3日火曜日まで、試験日1時、9月20日金曜日から22日日曜日まで、会場20日21日は県民文化会館、22日は県 JA ビルです。3航空学生海空自衛隊パイロットコース、年齢海23歳未満空24歳未満、受付7月1日月曜日から9月5日木曜日まで、試験日1時、9月16日月曜日、会場は和歌山地方協力本部。4公務員合同説明会、種目官公庁職種、実施日7月20日土曜日、会場県 JA ビル。1から4ともに問い合わせ先は自衛隊和歌山募集案内所、電話 432-4479 です。放送大学2024年10月入学生募集。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など300以上の授業科目をテレビやインターネットで1科目から学べます。出願期間、第1回8月31日まで、第2回9月10日まで。資料請求、問い合わせ先、放送大学和歌山学習センター、電話 431-0360。 資料は無料です。第72回港祭り花火大会個人協賛のお願い。伝統ある花火大会を安心安全に開催できるよう ご賛同いただける個人協賛者を募ります。ご協力をよろしくお願いいたします。7月21日日曜日開催予定です。協賛特典、個人協賛エリアの招待券、協賛金、一口2000円、申し込み期間、7月5日金曜日まで、持参による申し込みは7月19日金曜日まで。申し込み方法、3つの方法があります。1、支所、連絡所、サービスセンターにある申し込み書をファックスまたは郵送。2、商工振興課で直接申し込み。3、港まつりホームページから申し込み。申し込み問い合わせ先は、郵便番号 640-8511、和歌山市七番町23、港まつり実行委員会、商工振興課内です。電話435-1233、ファックス435-1256です。ここには、港まつり花火大会のホームページの QR コードが掲載されています。
健康。7月28日は日本肝炎デー。7月22日から28日は肝臓週間。B 型肝炎や C 型肝炎は、本人が気づかないまま持続的に感染している方が多くいると考えられています。放っておくと、自覚症状がないまま、肝硬変や肝がんへ進むことも少なくありません。まずは検査、採血を受けましょう。保健所では、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない方を対象に、B 型、C 型、肝炎ウイルス検査を実施しています。検査日程です。毎月第3水曜日、午前9時から11時まで、予約が必要です。申し込み問い合わせ先は、保健対策課、電話 488-5118 です。詳細は、市感染症情報センターホームページでお知らせしています。紙面には、QR コードが掲載されています。冷蔵庫の正しい使い方。冷蔵庫は、詰め込みすぎると、庫内の温度が上がって、菌が増殖しやすくなります。冷蔵庫の容量の7割程度を目安に、詰め込みすぎないようにしましょう。衛生的に使うために、ドアの開閉は手早く、必要最小限にしましょう。一般的に15秒開けると元の温度に戻るのに10分から20分かかると言われています。温かい食品は冷ましてから入れましょう。タッパー、ラップなどを活用して食品の総合汚染を防ぎましょう。冷蔵庫に入れたものは早めに使い切りましょう。こまめに掃除し、庫内を清潔に保ちましょう。気温が25度を超える夏日には、細菌性食中毒が発生しやすくなります。問い合わせ先は、生活保健課、電話 488-5111 です。子宮頸がん予防ワクチン、HPV ワクチンについて、次の対象者の方は、接種期限が迫っています。対象者は、平成9年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性。接種回数は3回です。接種期限は令和7年3月31日。注意事項です。1、3回接種を完了するためには、およそ6ヶ月必要なため、令和6年9月までに1回目の接種を開始する必要があります。2、平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの方のうち、令和4年3月31日までに自費で接種を受けた方は女性があります。申請期限は令和7年3月31日必着です。問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5118。詳細は紙面に掲載しているQR コードでお知らせしています。ジェネリック医薬品、後発医薬品を利用しませんか？ジェネリック医薬品は新薬と同じで、品質、安全性が同等とみなされています。さらに、新薬と比べ、 安価で提供されるため、薬代にかかる医療費の節約につながります。医師、薬剤師に相談して上手に活用するようにしましょう。問い合わせ先は国保年金課、電話 435-1215 です。がん集団検診、肺がん、大腸がん、乳がん、肺がん、胸部 X 線、対象は40歳以上、定員は50人、抽選です。費用は無料です。大腸がん、便潜血検査、対象は40歳以上、定員50人、抽選です。費用は無料です。乳がん、マンモグラフィ撮影、対象は40歳以上の偶数年齢の女性、前年度未受診の奇数年齢の方も受診できます。定員は20人、抽選です。費用は40歳から69歳が1500円、70歳以上は700円、授乳中、授乳後半年以内の方等は受診できません。では、8月の検診日です。場所、日時、検診内容、申し込みの締め切りの順です。北保健センターでは6日火曜日、午後1時30分から3時30分、検診は大腸がんと乳がん。申し込みの締め切りは7月16日火曜日です。保健所では16日金曜日、午後2時から3時30分。検診は肺がんと大腸がん。申し込みの締め切りは7月26日金曜日です。和歌山ビッグアイでは24日土曜日、午前8時30分から10時30分まで。検診は大腸がんと乳がんです。申し込みの締め切りは8月2日金曜日です。南保健センターでは28日水曜日、午後2時から3時30分まで。検診は肺がんと大腸がん。申し込みの締め切りは8月7日水曜日です。セット、単独の受診もできます。肺がん、乳がん検診は検診バスでの集団検診です。撮影は男性技師です。申し込みは電話またはハガキでどうぞ。住所、氏名、生年月日、電話番号、希望検診名、場所を記入してください。検診部位に自覚症状のある方は、その部位の検診の受診はできません。治療中、経過観察中の方は主治医にご相談ください。QR コードからも申し込みができます。紙面には2つの QR コードが掲載されています。北保健センターと和歌山ビッグアイの申し込みができるものと、保健所、南保健センターの申し込みができるものの2つです。申し込み、問い合わせ先は地域保健課、電話 488-5121 です。
講座、栄養教室。日時は8月29日木曜日、午後2時から3時30分まで。内容は、果物と健康、講話と調理実習です。一品で試食程度です。対象は市内在住の16歳以上の方。定員は6人程度。応募者多数の場合は抽選です。初参加の方を優先します。持ち物はエプロン、三角巾、手拭き用タオル。必要であれば筆記用具。申し込みは8月19日月曜日までに電話でどうぞ。場所、問い合わせ先、申し込み先は中保健センター。電話 488-5122 です。和歌山市家庭教育支援サポーター養成講座。身近な地域で保護者の子育てや家庭教育に関するサポートを行う、通称、家庭サポさんの養成講座です。日時は8月20日火曜日、21日水曜日、27日火曜日、28日水曜日のそれぞれの日、午前10時から午後3時まで、全4回です。場所は東部コミュニティセンター。対象はボランティアで、和歌山市家庭教育支援サポーターとして活動する意思のある方。定員は15人。抽選です。 申し込みは7月31日水曜日までに、電話、ファックス、メール、QR コードからどうぞ。ここには申し込みの QR コードが掲載されています。一時保育がありますが、予約が必要です。対象児は1歳から未就学児です。問い合わせ先は、障害学習課、電話 435-1138、ファックス 435-1176、メールアドレス、障害学習、shogaigakusHU@city.wakayama.lg.jp です。生活支援型訪問サービス従事者養成研修。ヘルパー資格がなくても、本研修を修了することで、介護予防、日常生活支援サービス事業の生活支援型訪問サービスを行うことが可能になります。日時は7月30日火曜日、午前9時30分から午後5時15分まで。場所は、河南コミュニティセンター。対象は、ヘルパー資格を有していない方です。定員は40人、抽選です。持ち物は、筆記用具、昼食、上履き。申し込みは、7月19日金曜日までに、電話かファックスでどうぞ。申し込み問い合わせ先は、地域包括支援課、電話 435-1197、ファックス 435-1343 です。詳しいことは、和歌山市ホームページ、ID102-4485 でお知らせしています。マフネ芸術振興基金事業、書道講習会。日時は、8月17日土曜日、午後1時30分から4時30分までと、18日日曜日、午前9時40分から午後4時30分までです。場所は、和歌山城ホール。内容です。仮名書道について正しく理解するとともに、その表現力を着実に会得します。対象は中学生から大学生。申し込みは7月22日月曜日までに申し込み書を郵送するか持参してください。22日月曜日、消印有効です。申し込み書は和歌山市ホームページ、ID101-0303 でダウンロードができます。申し込み問い合わせ先は、市役所10階文化振興課、電話 435-1194 です。
文化体育施設等の講座。場所、講座名、回数、期間、時間、定員、対象、参加費、申し込み日、方法、申し込み問い合わせ先の順でご案内します。家政コミュニティセンターでは8つの講座があります。キッズ英会話教室2回、7月24日と31日の水曜日、午前10時から11時。定員は15人。5歳から小学3年生が対象。抽選です。1000円。子供水彩画教室1回、7月27日土曜日、28日日曜日。8月3日土曜日、4日日曜日、午後1時から4時、それぞれ15人、小学生から中学生が対象、抽選です。1000円。親子でパン作り教室、1回、7月31日水曜日、午前10時から午後1時、12組、小学4年生から中学生と親、抽選です。2500円。親子でポーセラーツ教室1回、8月10日土曜日午前10時から正午、15組、小学生と親、抽選です、1800円。親子でレザークラフト教室1回、8月11日日曜日午前10時から正午、12組、小学生と親、抽選、1000円。以上、5つの講座の申し込みは、7月10日水曜日までに電話または窓口へ。ガーリックシュリンプ作り1回、8月24日土曜日午前10時から午後1時、16人、高校生以下は除きます。抽選です。2500円。 ハワイ編、マラサダ、ドーナツ作り。1回、8月25日日曜日、午前10時から午後1時、16人、高校生以下は除きます。2500円。ビューティー&ヘルシー健康体操、第2期、7回。8月28日から12月4日の水曜日。A コースが午前9時15分から10時15分。B コースは午前10時30分から11時30分。定員はそれぞれ50人。高校生以下は除きます。抽選です。2800円。これら3つの講座の申し込みは7月15日月曜日までに電話または窓口へどうぞ。以上、火星コミュニティセンターで行われる8つの講座の申し込み問い合わせ先は火星コミュニティセンター。電話 480-1171。休館は金曜日です。次に、河北コミュニティセンターでは5つの講座があります。小学生、樹脂粘土工作教室1回。8月4日日曜日。18日日曜日。午後1時30分から3時30分。それぞれ25人抽選です。参加費は1500円です。小学生習字教室4回。8月6日火曜日から10日土曜日。午前10時から11時30分。30人抽選。2100円。優しい着物着付け教室8回。8月6日から10月29日の火曜日、午後1時30分から3時、15人抽選です。2500円。親子ソープカービングでケーキを作ろう教室1回。8月10日土曜日と8月17日土曜日。いずれも午前10時から11時30分。それぞれの回15組30人抽選です。参加費は2000円です。夏休み親子で作るパン教室1回。8月21日水曜日。A コース午前9時30分から12時30分。B コース午後1時30分から4時30分。それぞれの回11組22人抽選です。参加費は1300円。以上、5つの講座の申し込みは、7月8日月曜日から22日月曜日、午前10時から、電話または窓口へ。申し込み問い合わせ先は、河北コミュニティセンター、電話 480-3610、休館は金曜日です。河南コミュニティセンターでは3つの講座があります。ツボ押し健康ストレッチ4回。8月7日、21日、28日、9月4日、いずれも水曜日、午前10時から11時。高校生以上30人、抽選です。2000円。親子、サンキャッチャー教室1回。8月10日土曜日、午前10時から正午。10組20人。対象は小学生と親子、抽選です。1800円。楽しく護身術 A、B、2回。8月17日土曜日と18日日曜日。A コースは午前10時30分から11時30分。B コースは午後1時30分から3時。A、B、いずれも20人。抽選です。園児以上、大人も申し込めます。500円です。これら3つの講座の申し込みは、7月11日木曜日から24日水曜日の午前9時から午後7時30分までに、電話または窓口へどうぞ。7月24日は午後5時までです。申し込み問い合わせ先は、河南コミュニティセンター、電話 477-6522、休館は金曜日です。東部コミュニティセンターでは、4つの講座があります。親子でソラフラワーのアレンジ教室1回。7月27日土曜日、午後1時30分から3時。親子でビーズサンキャッチャー作り教室1回。 7月28日日曜日午前10時から正午。親子でちぎり絵を作ろう教室1回。8月4日日曜日午前10時から11時30分。親子でクラフト、紙バンドブローチ作り教室1回。8月4日日曜日午後1時30分から3時30分。定員はいずれも10組20人。対象は小学生と保護者。抽選です。参加費は親子でソラフラワーのアレンジ教室1700円。親子でビーズサンキャッチャー作り教室1800円。親子でちぎり絵を作ろう教室1000円。親子でクラフト教室600円です。以上、4つの講座の申し込みは、7月3日水曜日から17日水曜日までに電話または窓口へどうぞ。申し込み問い合わせ先は東部コミュニティセンター。電話 475-0020。休館は金曜日です。北コミュニティセンターでは8つの講座があります。健康フェスティバル1回。8月18日日曜日、午前11時から午後3時30分、200人、先着順です。参加費は無料です。申し込みは7月11日木曜日から電話または窓口へ。親子でソープカービング作り1回、7月22日月曜日、A コースは午前10時から11時30分、B コースは午後1時から2時30分、定員は10組。対象は小学生と保護者。抽選です。1200円。申し込みは7月3日水曜日から14日日曜日までに電話または窓口へ。親子でクラフトバンドで作るかわいいうさぎの小物入れ1回。7月28日日曜日午後1時30分から3時。10組。年少以上と保護者。抽選です。900円。親子でファブリックリース作り1回。7月29日月曜日、午前10時から正午、10組。年長以上と保護者、抽選です。2000円。親子で初めてのお弁当作り1回。7月30日火曜日、A コース午前10時から正午、B コース午後1時30分から3時30分。それぞれ10組。年少以上と保護者。抽選です。1800円。手のひらサイズの超精密模型飛行機作り1回。7月31日水曜日。A コース午前10時から正午。B コース午後1時30分から3時30分。それぞれ10人。小学4年生から6年生、抽選です。1500円。これら4つの講座の申し込みは、7月3日水曜日から17日水曜日までに、電話または窓口へどうぞ。子ども水彩画教室1回。8月12日月曜日、午前9時30分から正午。8月12日月曜日、午後1時30分から4時。8月17日土曜日、午前9時30分から正午。8月17日土曜日、午後1時30分から4時。定員はそれぞれ20人。小学生が対象です。先着順です。参加費は1000円。教書会用子ども書道、公筆、毛筆、4回。8月17日土曜日、18日日曜日、19日月曜日、20日火曜日。A コースが午前10時から11時30分、B コースは午後1時30分から3時。それぞれ20人。小学生が対象です。先着順です。2100円。これら2つの講座の申し込みは、7月11日木曜日から電話または窓口へどうぞ。以上、北コミュニティセンターで行われる講座の申し込み問い合わせ先は、北コミュニティセンター、電話 464-3031、金曜日が休館です。次に、南コミュニティセンターで行われる講座です。5つの講座があります。
のびのび親子ストレッチ。1回、ヨガマットを持参してください。8月6日火曜日、午前10時30分から11時。10組20人。1歳から3歳。子供1人につき保護者が1人。参加費は無料です。小学生英語クラフト教室1回。7月26日金曜日、午前10時から11時30分。10人、抽選です。1000円。小学生水彩画教室2回。7月26日と8月2日金曜日、午前9時30分から11時40分、10人、抽選です。1回500円です。子供アロマバスボム教室1回、7月27日土曜日、午前10時から11時30分、10人、小学3年生から6年生が対象です。抽選です。1600円。小学生教書会習字教室講室3回8月8日木曜日9日金曜日10日土曜日午前10時から11時30分10人抽選です。1回500円です。以上の講座の申し込みは7月1日月曜日から11日木曜日までに電話または窓口へ。申し込み問い合わせ先は南コミュニティセンター電話 494-3755。休館は水曜日です。中央コミュニティセンターでは2つの講座があります。子ども体操教室初級2回。8月2日金曜日と3日土曜日。A コースは午前10時から正午。B コース午後1時30分から3時30分。A、B いずれも10人。年長から小学3年生まで。抽選です。500円。親子で綿棒アートに挑戦。1回。8月4日日曜日。A コース午前10時から正午。B コース午後1時30分から3時30分。それぞれ10組。小学3年生から6年生と保護者。抽選です。1000円。申し込みは7月2日火曜日から15日月曜日に電話または窓口へ。申し込み問い合わせ先は中央コミュニティセンター。電話 402-2678。休館は月曜日です。松下体育館では親子スクラップブッキング教室があります。1回です。8月17日土曜日、午前10時から11時30分。7組14人。小学生以上と保護者。先着順です。1500円。7月10日水曜日から20日土曜日に参加費持参で窓口へどうぞ。申し込み問い合わせ先は松下体育館。電話 444-8274。木曜日が休館です。市民体育館ではバドミントン、卓球、個人利用開放デー1回です。7月27日土曜日。8月10日土曜日、A コース午後1時から3時、B コース午後3時から5時。定員はそれぞれ10組、2人以上のグループ、中学生以下は保護者が同伴してください。先着順です。費用は高校生以上350円、中学生以下200円。申し込みは7月27日分は7月12日金曜日から、8月10日分は7月26日金曜日から、電話または窓口へ。申し込み問い合わせ先は市民体育館。電話 453-2007。休館は月曜日です。若野浦アートキューブでは2つの講座があります。藪上陽子チョークアート教室1回。8月17日土曜日、18日日曜日。午後1時から3時。それぞれ6人、小学生以上、先着順です。1700円。夏を遊ぼう、親子でリトミック、1回、7月27日土曜日、A コースが午前10時から10時40分、B コース、午前11時から11時40分、各コース、7組から8組、1歳から5歳の子供と保護者、先着順です。
1,000円。申し込みは7月15日月曜日から22日月曜日にメールで。この2つの申し込み問い合わせ先は和歌の浦アートキューブ、電話 445-1188、 休館は火曜日です。和歌の浦アートキューブのメールアドレスは音遊びの会 otosobinokai.w@gmail.com。 詳細は各施設へお問い合わせください。
催し和歌山移住相談会2024、日時は8月10日土曜日午前11時から午後4時まで。事前予約制です。当日参加もできます。場所は紀陽銀行東和歌山ビル3階多目的ホール。申し込みは電話、ファックスまたはメールで。住所、氏名、電話番号が必要です。申し込みと問い合わせ先は和歌山移住定住支援センター、電話 422-6110、 ファックスは 422-6150、 メールアドレスは和歌山暮らし wakayamagurashi@wsk.or.jp です。被爆体験伝承講話、家族で平和を考える親子映画会。1、被爆体験伝承講話。広島に投下された原子爆弾がもたらした被害について被爆者の体験談。2、親子映画会。広島平和記念資料館から提供の子ども向け作品、岩田くんちのおばあちゃん、僕戦争典型ね、鳩よ広島の空を、を上映します。日時は8月24日土曜日午後1時30分から3時までと、午後3時30分から4時30分までの2回あります。場所は市役所本庁舎14階大会議室。参加人数はそれぞれ先着40人。申し込みは8月1日木曜日午前8時30分から電話で。問い合わせ先は市民自治振興課、電話 435-1045 です。和歌山インターンシップちょこっと仕事体験コース、期間は令和7年3月31日月曜日まで。対象者は高校生を除く全学年の学生。内容は最短1日からの会社説明会、見学会を通年実施。申し込みは UI 和歌山就職ガイドで。問い合わせ先は働こうで和歌山、電話 421-8080。 詳細は QR コードから。紙面には QR コードが掲載されています。福祉・介護・保育の就職フェア和歌山、日時は7月6日土曜日午後1時から。場所は和歌山ビッグアイ。内容は求人事業所の人事担当者と対面。一部の求人事業所とはオンラインで面談です。申し込みはオンラインのみ、事前申し込み制で前日締め切りです。問い合わせ先は福祉人材センターハートワーク、電話 435-5211。 詳細は QR コードから。紙面には QR コードが掲載されています。夏休み子どもチャレンジ教室、2つあります。1、プログラミングの世界を体験しよう。開催日は8月4日日曜日。時間は午前9時30分から午後0時30分、午後1時30分から4時30分の2回あります。どちらかのみです。場所はふれあいセンター木広町5丁目 1-9。 対象者は市内の小学生3年生4年生、定員はそれぞれ10人、抽選です。申し込みは7月18日木曜日までに QR コードから申し込んでください。なお当日使用するソフトはスクラッチ、 SCRATCH です。詳細は C ホームページ ID1044672 でお知らせしています。紙面には QR コードが掲載されています。2、夏の思い出に残るものづくりを体験しよう。1、踊る大谷さん。2、アルミパイプの風鈴。日時は7月28日日曜日。午前10時から午後0時30分。午後1時30分から4時までの2回あります。場所は勤労者総合センター6階文化ホール。住所は西三際町34。対象者は市内の小学生。なお、1年生から3年生は保護者同伴です。1歳児から未就学児の一時預かりを実施します。定員はそれぞれ20人抽選です。申し込みは7月12日金曜日までに QR コードから申し込んでください。1人1教室のみです。紙面には QR コードが掲載されています。材料費は1教室500円。詳細は C ホームページ ID1012753 でお知らせしています。12とも問い合わせ先は中央公民館。電話 435-1193 です。家族クッキング教室。日時は8月19日月曜日。午前10時30分から午後1時30分。場所は北コミュニティセンター。対象者は市内の小学生と保護者。保護者1人につき子供1人です。なお、1歳児から未就学児の一時預かりを実施します。定員は12組、抽選です。申し込みは7月22日月曜日までに QR コードから。紙面には QR コードが掲載されています。材料費は1組3000円。問い合わせ先は中央公民館。電話 435-1193。詳細は C ホームページ ID1046122 でお知らせしています。親子で体験、日帰り火山合宿、野外炊飯、スパイスチキンカレー作り、肝試し的怖い話を聞いて、焼き板クラフトを楽しむ。日時は7月28日、日曜日、午前10時から午後4時まで。場所は青少年国際交流センター。住所は加田 1907-2。対象者は中学生以下の子供とその保護者。定員は先着12組。持ち物は米、1人につき1合。食器、皿、スプーン、箸など。軍手、クラフトでも使用。動きやすい服装。靴、帽子、水筒、タオル。雨天の場合は上履き。体育館シューズなど。詳細は青少年国際交流センターホームページ、Facebook、Instagram で。参加費は大人1人につき1700円、子供1人につき1500円、3歳未満無料です。申し込みは7月10日水曜日から21日日曜日までにメールまたは電話で。問い合わせ先は青少年国際交流センター、電話 459-2107。 メールアドレスは info@kadacenter.jp です。
小学生市場体験。
日時は8月24日土曜日午前6時から7時30分。
内容は市場競り見学、
青果、水産物の説明、冷凍庫内見学。対象は小学生。なお、保護者同伴です。定員は15組、抽選です。1組4人までです。申し込みは8月2日金曜日までに QR コードで申し込んでください。紙面には QR コードが掲載されています。場所と問い合わせ先は
中央卸売市場。
住所は西浜。1660-401。電話 431-3161 です。スペシャルモールウォーキングレッスン。 日時は7月18日木曜日、午後0時から1時。受付はいりません。当日正午に会場にお越しください。会場はイオンモール和歌山、1階サークルコート。定員は100人程度。指導者はデューク・サライエ氏。問い合わせ先はイオンモール和歌山。電話452-8811です。紀の川の水源地の森を知ろう、学ぼう。森林環境保全促進市議会議員連盟は、遠く離れた奈良県川上村から流れてくる紀の川の水について学習してもらうため、施設入場料を無料にします。日時は7月20日土曜日から8月25日日曜日まで。場所は森と水の源流館、奈良県吉野郡川上村宮野平、佐古 1374-1。 対象は市内在住の小中学生と同伴の保護者。申し込みはいりません。施設の窓口で住所が確認できるものを提示してください。問い合わせ先は秘書広報課、電話 435-1120 です。藪上陽子チョークアート展。期間は8月12日月曜日から18日日曜日、午前10時から午後4時まで、最終日は午後5時まで。13日火曜日は休館です。場所はキューブ D1。 問い合わせ先は若野浦アートキューブ。電話 445-1188。 休館は火曜日です。第45回市民文化祭り、市民参加で文化の花を。場所は和歌山城ホール。イベントと開演日時をお知らせします。民謡の集い、7月14日日曜日午前11時バレエ&モダンダンス、7月21日日曜日午後1時。新舞踊の集い、7月28日日曜日午前10時30分。入場料は無料です。問い合わせ先は文化振興課、電話 435-1194 です。
第56回紀州踊りぶんだら節、開催日は8月3日土曜日です。午後4時50分から9時まで、和歌山城周辺。和踊りや飛び入り連には当日どなたでも参加可能。縁日横丁の出店もたくさん。詳しいことは市ホームページ ID100-3239 でお知らせしています。問い合わせ先は和歌山市紀州踊り実行委員会事務局観光課内、電話 435-1234 です。サマーイベント、楽しく防災、みんなで学ぼう祭2024。内容は消防用ホースを使った放水体験、煙避難体験、訓練用消火器を使った消火体験、かわいいワビットちゃんや消防車のキーホルダー作成。場所は中消防署1階ガレージ3階防災学習センターです。対象は小学6年生までの子どもと保護者。なお付き添いの方も参加可能です。申し込みはいりません。当日受け付けます。問い合わせ先は、消防局防災学習センター、電話 423-0119 です。休館日は月曜日です。月曜日が祝日の場合は翌平日です。気象警報等により中止する場合があり、開催中止の場合は、和歌山市消防局公式 SNS 等でお知らせします。それでは、7月8月のサマーイベント日をお知らせします。7月24日水曜日、受付時間は午前9時30分から10時30分。27日土曜日午前9時30分から10時30分。27日土曜日午後1時30分から2時30分。8月6日火曜日午前9時30分から10時30分。7日水曜日9時30分から10時30分。16日金曜日9時30分から10時30分。 16日金曜日午後1時30分から2時30分です。和歌山市美術展覧会、日程は第1会期が7月24日水曜日から29日月曜日、第2会期が7月31日水曜日から8月5日月曜日、第3会期は8月7日水曜日から12日月曜日です。各会期の日曜日午後1時30分から3時にギャラリートークを開催します。時間は午前10時から午後5時です。なお、7月24日水曜日はオープニングセレモニー終了後からです。場所は和歌山城ホール展示室。問い合わせ先は文化振興課。電話 435-1194 です。なお、詳しいことは市ホームページ ID101-0302 でお知らせしています。平井歴史資料室、夏休み子ども教室、粘土の埴輪作り。日時は7月20日土曜日午後1時から3時。対象は年中から小学生です。なお、小学生2年生以下は保護者が同伴してください。定員は10人抽選です。申し込みは7月3日水曜日から18日木曜日に電話でどうぞ。日曜日祝日は除きます。場所、問い合わせ先は、平井ふれあいセンター歴史資料室。住所は平井 72-1。電話 488-9111 です。月曜日から土曜日、午前9時から午後5時までです。太鼓や能のワークショップ。1、太鼓のワークショップ、全6回。日時は8月10日土曜日から10月12日土曜日、午前10時から正午まで。対象は小学生以上です。定員は先着15人。2、能のワークショップ、全6回です。日時は8月10日土曜日から10月12日土曜日、午後2時から4時まで、初回のみ10時からです。対象は4歳以上、定員は先着30人です。1、2、いずれも費用は1000円。申し込みは7月10日水曜日午後1時から電話またはファックスでどうぞ。場所、問い合わせ先は和歌山城ホール、電話432-1212、ファックス 432-0227 です。有吉沢子記念館イベント。1、名作朗読劇場、うっつい杏樹さん。出演は劇団ゼロ。日時は7月24日水曜日。1回目は午前11時から、2回目は午後2時からです。2、わらべ歌とお座敷遊び。出演は川端めぐみ氏、絹谷隆氏、2名の方です。日時は8月7日水曜日午前10時30分から。1、2、いずれも定員は先着20人。なお、事前申し込み制で7月11日木曜日午前9時から電話でどうぞ。場所、申し込み問い合わせ先は有吉沢子記念館。住所は電報橋南野町9、電話 488-9880、休館日は水曜日です。和歌山歴史館夏の企画展示、和歌山城の門。和歌山城にある門について、絵図や古写真などの資料を通じて、城門の役割や現存する門の歴史などについて紹介します。日時は7月23日火曜日から9月2日月曜日、午前9時から午後5時30分です。入場は午後5時まで。会場は和歌山歴史館。入場料は大人100円、小学生、中学生は無料です。なお、大人は天守閣との共通券410円にて入場が可能です。和歌山市在住の65歳以上の方、障害者手帳を所持されている方は無料です。問い合わせ先は和歌山城整備企画課。電話 435-1044 です。 和歌山城天守閣夏のコーナー展示、和歌山城を知ろう。和歌山城の歴史についてオリジナルキャラクターを活用してわかりやすく紹介します。日時は7月27日土曜日から9月1日日曜日午前9時から午後5時30分です。入場は午後5時までです。会場は和歌山城天守閣多聞展示コーナー。入場料は大人410円、小学生中学生は200円です。なお和歌山市在住の65歳以上の方、障害者手帳を所持されている方は無料です。7月21日日曜日から8月24日土曜日はナイター営業のため午後8時まで開館します。入館は午後7時半までです。問い合わせ先は和歌山城整備企画課、電話 435-1044、 和歌山城天守閣、電話 422-8979 です。第36回龍馬ワールドイン和歌山。明治維新の立役者の一人、坂本龍馬の精神を伝えようと、全国の龍馬歴史不安が集う龍馬ワールドが和歌山市で開催されます。7月7日が陸奥宗光伯の生誕180年、また7月16日がイギリスとの不平等条約の改正を達成して130年の節目にあたります。明治維新後の外務大臣として対等な国際関係を築く土台を作った和歌山市出身の陸奥宗光伯と、海軍塾などで行動を共にし、陸奥伯に多大な影響を与えた坂本龍馬を検証する大会です。内容は、有識者による基調講演、龍馬と宗光未来への伝言をテーマとしたパネルディスカッション、交流会や和歌山で足跡をめぐるエクスカッションなど。なお、大会等の詳しいことはホームページでお知らせしています。アドレスです。https://zenkoku-ryoma.com/ です。問い合わせ先は、龍馬ワールドイン和歌山実行委員会事務局。住所は13番町20、電話 070-3280-0379 です。メールアドレスです。龍馬ワールド和歌山、ryomaworldwakayama@gmail.com です。紙面には QR コードが掲載されています。旧大村家長屋門公開と陸奥宗光伯パネル展示。第36回龍馬ワールドイン和歌山の開催に合わせて、陸奥宗光先生の像に隣接する普段非公開の旧大村家長屋門を公開し、内部で陸奥宗光伯のパネル展示を行います。日時は7月13日土曜日、14日日曜日、午前10時から午後4時。場所は旧大村家住宅長屋門丘公園内です。問い合わせ先は和歌山城整備企画課、電話 435-1044 です。
相談、人権相談。日常生活における人権に関する悩みについて、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。場所と日程です。山口会館、7月19日金曜日、河北コミセン、7月23日火曜日、中央コミセン、8月2日金曜日、北コミセン、8月6日火曜日です。時間はいずれも午後2時から4時まで。問い合わせ先は人権童話施策課、電話 435-1058 です。相談専門員による無料法律相談。日時は平日午前9時から午後4時まで。内容は日常生活から生じる民事問題などの解決方法の法律相談。助言をしています。 場所、問い合わせ先は、市民相談センター、市役所2階、電話 435-1025 です。その他、弁護士、税理士、司法書士による専門相談も行っています。引きこもりに関する無料相談窓口。日時は平日午前9時から午後5時まで。問い合わせ先は NPO 法人 L シティを電話 432-2170。メールアドレス L シティを elsitio@NPOelsitio.com です。うつ病夜間相談予約制。7月10日水曜日午後6時から。予約制です。予約、問い合わせ先は保健対策課、電話 488-5117。精神保健福祉相談員等による日中相談は随時行っています。子育てに関する無料相談。日時は平日午前9時から午後5時まで。対象は新生児から中学校卒業まで。またその保護者の方。相談方法、電話または面談、予約制です。問い合わせ先は和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 441-0808、441-0826 です。事業承継の相談。和歌山県事業承継引継ぎ支援センターは、国が設置する公的な相談窓口です。円滑な事業のバトンタッチをサポートし、スムーズな承継を支援します。後継者がいない。誰かに引き継いでもらいたい、新分野への進出を検討したい等のご相談があれば、お気軽にお電話ください。相談は無料、秘密は厳守します。問い合わせ先は、和歌山県事業承継引継ぎ支援センター、電話 499-5221 です。認知症に関する相談、要予約。医師による無料相談が受けられます。それでは、7月の相談日を、地域包括支援センター名、電話番号、相談日の順でお知らせします。伊佐尾、電話 464-1033、8日月曜日、宮北 432-0077、10日水曜日、新南 488-1750、11日木曜日、最下 445-1700、18日木曜日、木本 480-3010、19日金曜日、和佐 477-7181、22日月曜日、野崎 453-8102、22日月曜日、宮前 474-5535、31日水曜日です。
子育て。はじめに、それぞれの保健センターの電話番号を申し上げます。中保健センター、電話 488-5122、南保健センター、499-5566、西保健センター、455-4181、北保健センター、464-5051です。新生児訪問事業。子育てサポーターとしての母子保健の専門職である助産師、保健師が生後28日以内の新生児期に家庭を訪問し、体重測定等を含め様々な育児相談に乗っています。対象は和歌山市に住民票がある生後28日以内の新生児です。申し込みは母と子の健康のためのしおりについている新生児訪問指導依頼表に必要事項を記入し、郵送もしくは電話でどうぞ。後日、担当の助産師等が電話連絡をしてご自宅にお伺いします。申し込み問い合わせ先は、地域保健課、電話 488-5120 です。親子の食育教室。 日時と場所です。中保健センターで7月30日火曜日、西保健センターで7月31日水曜日、南保健センターで8月8日木曜日、北コミュニティセンターで8月21日水曜日、いずれも午前10時から午後2時まで実施します。内容は食育のお話と調理実習です。対象は市内在住の小学1年生から3年生までの子どもとその保護者です。定員はいずれの日も6組程度、抽選です。費用は1人400円です。申し込みは中保健センターと西保健センターは7月21日日曜日までに、南保健センターと北コミュニティセンターは7月31日水曜日までに申し込みフォームでどうぞ。問い合わせ先は地域保健課電話 488-5121 です。紙面には中保健センターと西保健センターの申し込み QR コードと南保健センターと北コミュニティセンターの申し込み QR コードが掲載されています。両親教室。日時は9月8日日曜日午後1時からと午後3時からの2部制です。内容は、沐浴、妊婦体験、ペアリラクゼーション等です。対象は、妊産婦とその家族です。開催日に妊娠28週以降の方、里帰り等で妊娠28週以降の参加が難しい方は、週数は問いません。申し込みは8月5日月曜日から電話でどうぞ。定員は先着32組。場所は保健所です。問い合わせ先は地域保健課電話 488-5120 です。離乳食講習会。日時と場所です。南保健センターで8月27日火曜日、西保健センターで8月30日金曜日、いずれも午前10時30分から11時30分まで実施します。内容は初期と5ヶ月から8ヶ月までの中期の離乳食の始め方や進め方等の講話です。希望する保護者には試食もあります。対象は市内在住の6ヶ月頃までの乳児の保護者です。初参加優先です。定員は南保健センターは8組、西保健センターは10組、いずれも抽選です。持ち物は必要の方は筆記用具、飲み物です。申し込みは7月22日月曜日から8月13日火曜日までに申し込みフォームでどうぞ。問い合わせ先はそれぞれの保健センターです。紙面には南保健センターと西保健センターの申し込み QR コードが掲載されています。プレママ・プレパパセミナー in 和歌山。ミキハウス和歌山市明治安田生命がコラボして、もうすぐ生まれる赤ちゃんとの毎日に必要な準備についてのセミナーを開催します。日時は8月28日水曜日午前10時30分から正午までと午後2時から4時までの2回あります。場所は紀陽銀行東和歌山支店です。内容は赤ちゃんの人形を使って肌着の着せ方やおむつの替え方、沐浴の仕方等を体験します。対象は、出産予定日が令和6年10月から令和7年3月の妊婦と同伴者1人です。定員は、それぞれ20組、抽選です。申し込みは、8月7日水曜日までに、ミキハウスサイトでどうぞ。なお、詳細は、ミキハウスオフィシャルサイトをご覧ください。紙面には、申し込みの QR コードが掲載されています。乳幼児検診。8月、受付時間は午後1時から2時30分まで保健センターで実施します。令和6年4月生まれの4ヶ月時、中保健センター、6日27日のいずれも火曜日、西保健センター、8日22日の木曜日、南保健センター、20日火曜日、北保健センター、28日水曜日です。令和5年10月生まれの10ヶ月時、中保健センター、2日23日の金曜日、西保健センター、20日 27日の火曜日、南保健センター16日金曜日、北保健センター29日木曜日です。令和4年12月生まれの1歳6ヶ月児、中保健センター1日木曜日、28日水曜日、西保健センター6日火曜日、23日金曜日、南保健センター7日水曜日、9日金曜日、北保健センター2日金曜日、20日火曜日です。令和3年2月生まれの3歳児、中保健センター8日木曜日、西保健センター7日21日の水曜日、南保健センター22日木曜日、北保健センター1日木曜日です。令和4年2月生まれの2歳6ヶ月児歯科検診、中保健センター21日水曜日、西保健センター2日金曜日、南保健センター29日木曜日、北保健センター27日火曜日です。使用中の歯ブラシを持ってきてください。これらの検診は母子手帳を持参してください。治療中の方は主治医にご相談ください。和歌山市では1歳8ヶ月になる月に1歳6ヶ月児検診、3歳6ヶ月になる月に3歳児検診を実施しています。マタニティサークル、中保健センターで8月20日火曜日、北保健センターで8月22日木曜日。時間はいずれも午後1時30分から3時30分まで実施します。対象は妊婦とパートナーです。定員は6組、抽選です。申し込みです。中保健センターは8月9日金曜日、北保健センターは8月15日木曜日までに電話でどうぞ。場所、問い合わせ先はそれぞれの保健センターです。すくすくルーム、南保健センターで8月26日月曜日午前10時から11時まで行います。内容は手遊び、身体測定、育児相談、栄養相談などです。対象は0歳児とその保育者です。初参加優先です。定員は8組程度、抽選です。申し込みは8月16日金曜日までに電話でどうぞ。申し込み、問い合わせ先は南保健センターです。ニコニコルーム、西保健センターで8月29日木曜日午前10時から11時30分まで行います。内容は手遊び、身体測定、個別相談です。対象は0歳児と保護者です。定員は15組程度です。申し込みは8月22日木曜日までに電話でどうぞ。申し込み、問い合わせ先は西保健センターです。一律幼稚園、未就園児の集い、7月から11月分です。時間は午前10時からです。ただし、山口幼稚園は午前9時20分からです。詳細は各園までお問い合わせください。それでは、それぞれの幼稚園の開催日をお知らせします。岡山幼稚園、電話 422-4583、7月2日火曜日、10日水曜日、9月4日水曜日、17日火曜日、10月14日月曜日、22日火曜日、11月12日火曜日、20日水曜日です。中之島幼稚園、電話 423-7966、7月3日水曜日、9月25日水曜日、10月19日土曜日、11月20日水曜日です。港幼稚園、電話 455-3822、7月17日、9月18日、10月16日、11月20日、いずれも水曜日です。宮前幼稚園、電話 423-3133、7月10日水曜日、9月10日火曜日、25日水曜日、10月8日火曜日、19日土曜日、11月 5日火曜日、20日水曜日です。西葉佐幼稚園、電話 471-3083、 7月5日金曜日、18日木曜日、9月13日、27日の金曜日、10月11日、25日の金曜日、11月8日、29日の金曜日です。加田幼稚園、電話 459-0356、7月10日水曜日、9月25日水曜日、10月12日土曜日、11月20日水曜日です。キー幼稚園、電話 461-0371、7月5日金曜日、9月27日金曜日、10月16日水曜日、11月22日金曜日です。山口幼稚園、電話 461-0084、7月11日、9月12日、10月10日、11月7日、いずれも木曜日です。和佐幼稚園、電話 477-0167、7月2日火曜日、10日水曜日、16日火曜日、9月10日火曜日、18日水曜日、24日火曜日、10月8日、22日、29日のいずれも火曜日、11月13日水曜日、15日金曜日、26日火曜日です。西脇幼稚園、電話 455-1996、7月5日金曜日、9月19日木曜日、28日土曜日、10月4日金曜日、24日木曜日、11月15日金曜日、21日木曜日です。雑賀崎幼稚園、電話 445-3112、7月12日、9月13日、10月25日、11月15日、いずれも金曜日です。若っ子、すくすく育ってね、和歌山市の子供たち。ここには二人のお子さんの写真が掲載されています。田尻の中西鈴香ちゃん、令和5年6月19日生まれ。小細工の木下蓮也ちゃん、令和5年5月28日生まれ。3歳未満のお子さん写真大募集。和歌山市ホームページ ID1027728 の専用フォームから応募できます。応募多数の場合は抽選で掲載します。和歌山市ホームページのトップにもランダムに表示します。紙面には QR コードが掲載されています。
施設案内。市民図書館。市民図書館では18のイベントがあります。イベント参加券の取得には図書館利用券が必要です。整理券が必要な場合、イベント当日の午前9時から4階で整理券を配布します。また、ウェブ予約が必要な場合は、7月25日木曜日午前8時からイベントウェブ予約を開始します。ここには図書館ホームページの QR コードが掲載されています。では、18のイベントをご紹介しましょう。語りの森の昔話、わらべ歌。開催日時は7月13日土曜日午後3時からと25日木曜日午前11時からです。定員はそれぞれの日10組。整理券が必要です。英語絵本お話し会。日時は7月14日日曜日午前11時から。定員は30組。整理券が必要です。すくすく赤ちゃんお話し会。日時は7月16日火曜日と30日火曜日、いずれも午前11時から。対象は赤ちゃんです。定員はそれぞれの日30組。整理券が必要です。ひらめきラボ、遊びながら学ぼう。日時は7月10日水曜日、17日水曜日、24日水曜日、
31日水曜日、8月7日水曜日、いずれも午後3時からです。対象は未就学児。定員はそれぞれの日8人。整理券が必要です。ワクワクみんなのお話し会。日時は7月20日土曜日、21日日曜日、27日土曜日、8月4日日曜日のいずれも午後3時から。定員はそれぞれの日30組。整理券が必要です。キイチゴの赤ちゃんお話し会。日時は7月23日火曜日、午前11時から。対象は赤ちゃん。定員は10組。整理券が必要です。声で届ける物語、癒しの時間を絵本の山で。日時は7月26日金曜日、午後7時から。定員は30人。整理券が必要です。絵本紙芝居を楽しむ会。日時は7月28日日曜日、午後3時から。定員30組。整理券が必要です。お話大好きよっといで。8月3日土曜日、午後3時から。定員は30組。整理券が必要です。ものづくり文化祭2024夏休みファクトリーが開かれます。日時は8月4日日曜日と5日月曜日。ウェブ予約が必要です。英語で遊ぼうは8月6日火曜日午前11時から。対象は未就学児までの子供。定員は30組。整理券が必要です。お馬がどきお話し会。日時は8月9日金曜日午後6時30分から。対象は小学生。定員は10組。整理券が必要です。ゆっこりんのお話し会、夏きらり、心の星を満点に、2024。日時は8月17日土曜日、午後3時30分から4時15分まで。定員は30組。ウェブ予約が必要です。親子ふれあいリトミック。日時と対象です。8月18日日曜日、午前10時30分からは、0歳から1歳半頃の子供と保護者。午前11時15分からは、1歳半頃から3歳の子供と保護者です。定員はそれぞれの会10組。ウェブ予約が必要です。夜空でフィットネス、屋上テラスでヨガ体験。日時は8月19日月曜日、午後7時から。雨の場合は2階多目的ルームで開催します。対象は12歳以上の方。定員は20人。ウェブ予約が必要です。持ち物は飲み物、スポーツタオル。ヨガマットは無料レンタルができます。考える子供を育てる。読解力をおうちで鍛えよう。日時は8月21日水曜日、午前10時30分から。対象は子供を持つ保護者。定員10人。ウェブ予約が必要です。持ち物は筆記用具です。親と子の折り紙教室。日時は8月24日土曜日、午後1時30分から。対象は子供と保護者。定員は10組。ウェブ予約が必要です。持ち物は折り紙、ハサミ、糊です。図書館ピラティススクール。8月25日日曜日。午前9時30分からと11時から。定員はそれぞれの会20人。ウェブ予約が必要です。持ち物は飲み物、ヨガマット、バスタオルでも結構です。靴袋。図書館システム停止による一部サービスの休止について。7月12日金曜日は図書館システム点検作業のため、図書館システムが停止いたします。市民図書館、市民図書館西分館、各コミュニティセンター図書室では、貸し出し等の一部サービスを休止いたします。ご迷惑、ご不便をおかけいたしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。お問い合わせ先は、市民図書館、電話 432-0010 です。休館はありません。年中無休です。
市民図書館西分館、等の催し物があります。1. 赤ちゃんお話し会は、7月11日木曜日、18日木曜日、23日火曜日、25日木曜日、30日火曜日、8月1日木曜日、6日火曜日、8日木曜日。時間は7月が午前10時30分から、8月は午前11時からです。2. みんなのお話し会は、7月13日、20日、27日、8月3日、いずれも土曜日。時間は7月が午前10時30分から、8月は午後3時30分からです。3. 語りの森の昔話、わらべ歌は、7月10日水曜日、午前11時から。4. 名作映画上映会、ボブという名の猫、幸せのハイタッチは、7月10日水曜日、午後1時30分から、定員は先着10人です。5. 貸出本のお中元、7月12日金曜日から21日日曜日まで、午前10時からです。お中元袋がなくなり次第終了します。6. 西分館上映会、学校の怪談、恐怖の学校編は、7月14日日曜日、午前11時から。7. お話大好きよっといでは、7月17日水曜日、午前11時から。8. 美しい姿勢を目指そう。初めてのピラティスは、8月16日金曜日、午前10時30分から。定員は10人。ウェブで予約をしてください。9. 考える子供を育てる。家庭で使えるコーチングを学ぼう。8月23日金曜日、午前10時30分から。対象は子供を持つ保護者。定員は10人。ウェブで予約をしてください。10. 赤ちゃんの心がわかる。親子で楽しむベビーサインは、8月25日日曜日、午後2時から。対象は、6ヶ月から18ヶ月頃の赤ちゃんと保護者。定員は6組。ウェブで予約をしてください。以上、お問い合わせは、市民図書館西分館。電話、455-3210 へどうぞ。休館は月曜日です。月曜日が祝日の場合は、翌日となります。
市立博物館。企画展、陸奥宗光博生誕180周年記念。陸奥宗光と和歌山。宗光を支えた紀州の賢人。和歌山市出身の政治家、陸奥宗光を支えた和歌山の人々に関する資料を展示し、陸奥と和歌山のつながりを紹介します。期間は7月6日土曜日から9月8日日曜日。実物展示、重要文化財、馬中。期間は7月20日土曜日から9月1日日曜日まで。コーナー展示、絵画でたどる熊野への道。期間は7月28日日曜日まで。コーナー展示、紀勢西線開業頃の君井寺駅柱時計。期間は7月30日火曜日から9月29日日曜日まで。市立博物館の入館料は大人100円、高校生以下無料です。休館は毎週月曜日と祝日の翌日。月曜日が祝日の場合は翌日が休館となります。市立博物館の電話番号423-0003です。市民温水プール。市民温水プール専用使用のお知らせです。次の時間帯は一般の方の利用はできません。7月6日土曜日午後1時から5時。一般開放は午前10時から正午までと午後5時30分からです。9日火曜日午前10時から正午。一般開放は12時30分からです。18日木曜日は午後1時から5時。一般開放は午前10時から正午までと午後5時30分から。25日木曜日と26日金曜日は午前10時から正午まで。一般開放は
12時30分からです。市民温水プールの休館は毎週月曜日、祝日の場合は翌日です。それと6月26日水曜日から30日は機械点検及び定期清掃のため臨時休館です。市民温水プールの電話番号は 455-8022 です。
子ども科学館ミニサイエンス7月キュービックパズルを作ろう。申し込みはいりません。日時は毎週日曜日午後3時から。定員は先着子ども12人保護者同伴です。プラネタリウム本日の星空解説解決ぞろり宇宙の勇者たち時間は午前11時からと午後2時からの2回あります。土曜日日曜日祝日と夏休みは午後1時からもあります。7月5日金曜日まで平日11時からの投影は休止します。土曜日日曜日祝日は投影します。本日の星空解説美しき地球ベラガイア時間は午後3時30分からです。自然工作教室サンゴ貝の工作日時は7月21日日曜日午前9時40分からと午前11時10分からの2回あります。対象は子ども小学4年生以下は保護者同伴です。定員はそれぞれ12人抽選です。申し込みは7月3日水曜日から13日土曜日までに電話でどうぞ。自由研究科学作品のすすめチャレンジ自由研究パート1観察実験テーマと研究方法日時は7月23日火曜日午前9時40分から。対象は小学1年生と2年生保護者同伴です。定員は8人抽選です。チャレンジ自由研究パート2観察実験テーマと研究方法日時は7月26日金曜日午前9時40分から。対象は小学3年生から6年生、なお小学4年生以下は保護者同伴です。定員は8人抽選です。いずれも申し込みは7月3日水曜日から13日土曜日までに電話でどうぞ。親子生き物博士教室樹木とセミの分布調査日時は8月4日日曜日午前9時40分から。対象は子どもとその保護者場所は和歌山城子ども科学館定員は8家族抽選です。申し込みは7月17日水曜日から27日土曜日までに電話でどうぞ。無料です。実験工作教室種の不思議空飛ぶ種を作ろう日時は8月17日土曜日午前9時40分から。対象は5歳から小学6年生小学4年生以下は保護者同伴です。定員は8人抽選です。申し込みは7月31日水曜日から8月10日土曜日までに電話でどうぞ。夏休み発明創作教室親子プログラミング教室日時は7月20日土曜日午前9時40分から。対象は小学1年生から4年生とその保護者定員は8組抽選です。費用は1500円。申し込みは7月2日火曜日から11日木曜日までに電話でどうぞ。造花教室日時は7月24日水曜日25日木曜日全2回です。午前9時40分から。対象は小学1年生から6年生。定員は16人抽選です。費用は500円。申し込みは7月2日火曜日から11日木曜日までに電話でどうぞ。親子ペットボトルロケット工作&打ち上げ大会。日時は7月27日土曜日午前10時から。場所は東公園体育館2階会議室市民球場。
対象は小学1年生から6年生とその保護者。定員は14組、抽選です。費用は1500円。申し込みは7月2日火曜日から11日木曜日までに電話でどうぞ。木工教室。日時は7月30日火曜日、31日水曜日。全2回、午前9時40分から。対象は小学4年生から中学3年生。定員は16人、抽選です。費用は1500円。申し込みは7月2日火曜日から11日木曜日までに電話でどうぞ。親子科学工作教室。日時は8月3日土曜日、午前9時40分から。対象は小学1年生と2年生とその保護者。定員は8組、抽選です。費用は500円。申し込みは7月2日火曜日から15日月曜日までに電話でどうぞ。川工作教室。日時は8月7日水曜日、8日木曜日。全2回、午前9時40分から。対象は小学3年生から中学3年生。定員は16人、抽選です。費用は1500円。申し込みは7月2日火曜日から15日月曜日までに電話で。科学工作教室。日時は8月15日木曜日と16日金曜日。全2回、午前9時40分から。対象は小学3年生から中学3年生。定員は16人、抽選です。費用は1000円。申し込みは7月2日火曜日から15日月曜日までに電話でどうぞ。第39回市民発明工夫コンクール作品募集。募集作品は、自分のアイデアを生かした創作工夫作品、日常生活の改善に役立つ作品、環境に優しいエコ作品、工夫やアイデアのあふれた作品、大きさは原則縦横奥行きともに100センチメートル以内、重さ10キログラム以下です。生きた動植物が含まれる作品は受付できません。募集期間は9月16日月曜日まで。受付時間は午前9時30分から午後4時30分まで。最終日は午後3時までです。応募方法は、所定の出品申込書に必要事項を記入の上、子ども科学館まで作品を持参。申込書は、最寄りの支所、連絡所、その他市の施設等にあります。また、子ども科学館ホームページからもダウンロードできます。応募資格は、和歌山市に在住または通勤・通学している方。作品審査は10月24日木曜日、審査員により審査。特に優れた作品を選び表彰します。表彰式は10月27日日曜日午後3時から和歌山城ホールで。公開展示は、応募作品はすべて公開展示します。10月26日土曜日、午前10時から午後5時まで。27日日曜日は、午前10時から午後3時まで、和歌山城ホール展示室で行います。問い合わせ先は子ども科学館、電話 432-0002、入館料は大人300円、子ども150円です。休館は月曜日です。祝日の場合は翌日です。
コミセン情報。北コミュニティセンターでは2つの催しがあります。1. 映画界、おしり探偵、消えた恐竜化石、不思議駄菓子屋、不思議駄菓子屋、銭天堂、休館、前半。7月27日土曜日、午前10時から。おしり探偵、宇宙の大泥棒、不思議駄菓子屋、不思議駄菓子屋、銭天堂、休館、後半。7月28日日曜日午前10時から、いずれも定員はそれぞれ先着200人。申し込みは7月11日木曜日から電話または窓口で。2. 紙芝居絵本読み語りの会。7月28日日曜日午前10時30分から、 定員は先着12人です。以上の問い合わせ先は、北コミュニティセンター、電話464-3031です。中央コミュニティセンターでは、紙芝居と読み語りの会が、7月27日土曜日、午前10時30分からあります。定員は先着20人です。問い合わせ先は、中央コミュニティセンター、電話402-2678です。南コミュニティセンターでは、2つの催しがあります。1、お話大好きよっといで、7月20日土曜日、午後3時から。2、昔話わらべ歌、7月22日月曜日、午前10時30分からと、8月5日月曜日、午後1時30分からの2回あります。問い合わせ先は、南コミュニティセンター、電話494-3755です。火星コミュニティセンターでは、お話大好きよっといでが、7月27日土曜日、午前10時30分からあります。問い合わせ先は、火星コミュニティセンター、電話480-1171です。河北コミュニティセンターでは、3つの催しがあります。1、絵本、紙芝居、お話タイム。7月20日土曜日、午前10時30分から。2、夏休み、ファミリー映画会、熊野学校。7月27日土曜日、午前10時から。3、シルスの落語会、夏の陣、2024。8月3日土曜日、午後1時30分から。以上の問い合わせ先は、河北コミュニティセンター、電話480-3610です。河南コミュニティセンターでは、3つの催しがあります。1、映画会。1967年イタリア映画、パリの屋根の下。7月13日土曜日、午後1時30分から。定員は先着20人です。2、英語でお話タイム。7月13日土曜日、午後1時30分から。定員は先着10組です。3、楽しい絵本を読む会。7月20日土曜日、午後2時から。定員は先着10組です。以上の問い合わせ先は、河南コミュニティセンター、電話 477-6522 です。東部コミュニティセンターでは、2つの催しがあります。1、お話大好き、よっといで、7月13日土曜日、午前10時から、定員は先着15組。2、子供映画上映会、裸の王様、ほか、7月13日土曜日、午前11時から、定員は先着15組です。以上の問い合わせ先は、東部コミュニティセンター、電話 475-0020 です。
第22回、和歌山ジャズマラソン受付開始。11月10日日曜日開催、参加者大募集。申し込み期間は9月2日月曜日まで。募集要項は市役所1階ロビー、体育館等で配下。申し込み方法はインターネット及びローソンの店頭端末ロッピーからどうぞ。種目はハーフマラソン、10km、5km、3km、2km ジョギングです。なお、2km ジョギングは車椅子でも参加可能です。参加希望者はスポーツ振興課までご連絡ください。詳しくは募集要項か市ホームページ ID100-4393 でお知らせしています。紙面にはホームページの QR コードが掲載されています。また、大会当日のボランティアスタッフも募集中。ボランティアスタッフの申し込みについても、市ホームページをご確認ください。紙面にはマラソン風景の4枚の写真と、ゲストランナー三塚隆也さんの写真が掲載されています。以上、問い合わせ先はスポーツ振興課、電話 435-1364 へどうぞ。人権コラム、ブラック差別解消推進法を知っていますか？ 部落差別は同和地区出身であることやそこに住んでいることを理由に日常生活で様々な差別や不利益を受ける我が国固有の人権問題です。部落差別の解消に向けてこれまで様々な取り組みが行われてきましたが、残念ながら解決には至っていません。さらにはインターネットにおいて特定の個人や不特定の人を対象とする差別表現や誹謗中傷等の差別が発生しています。こうした状況を踏まえて平成28年12月に部落差別の解消の推進に関する法律が施行されました。この法律には今もなお部落差別が存在し、それが許されないものであると明記されています。私たち一人一人が部落差別に関する理解を深め、差別のない社会を実現していくことが求められています。ご存知ですか、障害者マーク。赤い縦長の長方形に白抜きで上に十字、その下にハートが描かれています。義足を使用している方、内部障害のある方、妊娠初期の方など、障害に限らず、援助や配慮を必要としていることを知らせるマークです。ヘルプマークと呼ばれます。
視聴コラム、優しさのバトン。全盲になった元和歌山市職員の山崎さんと、その通勤を10年間支え続けた和歌山市の児童の話が、今年度から小学3年生の道徳の教科書に採用されました。絵本や話題にもなっていますので、ご存知の方も多いと思いますが、バスが来ましたよと声をかけたのが始まりで、児童が卒業しても他の声と次々と引き継がれ、優しさのバトンのように、優しさや親切が続いていく実話です。6月に道徳の授業研究会が小学校であり、私もその様子を拝見しました。クラスの雰囲気は明るく、担任の先生の質問に活発に手を挙げ、自分の気持ちを述べ、他人の意見が違う場合でも否定するのではなく、それもわかるけど私はこう思うと発言するなど、まさにクラスのみんなから思いやりが感じられる授業風景でした。声をかけるのは勇気がいる。でもそれ以上に自分が嬉しくなる。お母さんからは知らない人と話をしないように言われている。などなど。大人でも難しいことなのに、意見が孤立することなく、自分の気持ちを率直に出していました。これから成長する中で様々な現実に出会うと思いますが、芽生えた優しさは心の中に残っていくと思います。相手のことを思いやり、進んで親切にすることが優しさのバトンをきっかけに、さらに子どもたちに広がっていく社会って素晴らしいなぁ、と感じながら、授業が終わり帰ろうとすると児童が寄ってきてくれて、早く良くなってくださいと紫陽花の花束をいただきました。ありがとうございました。和歌山市長尾花正弘。
四方和歌山について。四方和歌山令和6年7月952号、声の広報530号、発行和歌山市広報広聴課。和歌山市役所、住所、郵便番号 640-8511、和歌山市七番町23、電話、代表で 073-432-0001、ホームページアドレス、https://www.city-city-wakayama.com wakayama.wakayama wakayama.jp/。 令和6年6月1日現在の人口35万4718人、うち 男167,958人、女186,760人、世帯数177,146世帯。これは住民基本台帳を基準とした6月1日現在の人口及び世帯数です。和歌山市民憲章、昭和41年11月3日制定。自然を愛し、綺麗な街を作りましょう。互いに助け合い、希望に満ちた街を作りましょう。決め事を守り、人に迷惑をかけない市民になりましょう。仕事に誇りを持ち、たくましい市民になりましょう。教養を高め、視野の広い市民になりましょう。以上で、司法和歌山、令和6年7月、952号、声の広報、530号を終わります。制作完了、2024年6月、制作は和歌山グループ声でした。いよいよ、オリンピックが開幕します。前回の東京大会は、残念ながら無観客でしたが、今回は観客の声援を受け、選手の皆さんには練習の成果を思う存分発揮していただきたいですね。では、次号までお元気で、さようなら。